堤美香のアンダーワールドインレイディオは株式会社明り未来の提供でお送りいたします。皆さんおはようございます。堤美香です。今日も始まりました、堤美香のアンダーワールドインレディオ。この番組は国際ジャーナリスト堤美香が日本と世界のいろいろなニュースの裏側、ちょっと他では聞けない話をお届けする番組です。朝は一番脳が吸収しやすい時間と言われておりますので、ぜひ私にお付き合いください。
川田隆平の命を守るラジオ。皆さんこんにちは、参議院議員の川田隆平です。日本を命を守る国にするのが私の夢です。今日も永田町を中心に全国での話題を皆さんにお届けします。今日は参議院にいよいよ予算委員会の予算が回ってきましたということで、私も今年ですね、本当久しぶりにこの予算委員会の予算委員というものになりまして、前回はいつだったかな、この予算委員会というのは2月に衆議院の予算委員会を、経て、そして参議院に予算委員が回ってくるのが大体この時期、3月の初めの前後なんですけれども、これはもう衆議院における、審議が何日間何時間行われたかによって参議院の予算委員会も大体何日間何時間行われるかということで、通常ですね、この質疑時間っていうのが、7割から8割、もしくは9割、今年は9割だと言われてますけれども、衆議院で審議したものをもう一回再度、参議院でも審議し直すということで、そういう意味では、短くなる場合がほとんどですが、ただやっぱり同等、やっぱり同じ参議院として、同等の時間を使って審議をするべきだという場合、そしてまた法案の場合などは、衆議院で問題が見つかったとかですね、もともと問題が多い法案の場合には、参議院の方が長くなるなんていう場合も、たまにあります。そんな中で、今回の予算というのはですね、28年ぶりとか、これ補正予算の時もそうでしたけれども、この予算の内容を書き換えるっていうのが、国会で書き換えるっていうのが、本当に久しぶりのことです。これはもう野党側がですね、この衆議院においては、過半数を取っているということで、今回の予算に関しても、特にですね、この石破政権で、野党との、様々な、やり取りがありました。これ立憲民主党ともやってましたけれども、特に、与党が、自民党、公明党、そして、政府がですね、狙っていたのが、維新の会と、それから、国民民主党との間での、この予算の中身についての、どちらを取るかといったところですね。特に、維新の会とは、高校の、教育費の無償化、授業料無償化、そういったものを、これ盛り込むというところをどうするか、もしくは国民民主党が、これまでも主張してきた103万円の壁、この、所得税、これについての、所得税の、引き上げ、そういった、課税最低限の引き上げといったものを、どうするか、これについても各党と与党、自民党、公明党とですね、話し合いをしてきて、その中で、本当にそれを実現すれば、それによる弊害というか、実は地方の、そういった税金の、入ってくるものが減るということを、最初から言われていましたし、それから特にですね、この教育費の無償化についても、これもいろいろと議論があるところではありました。それをですね、今回維新の会の中でもですね、党の内部でも、意見が分かれていて、特にその執行部に対しては、旧執行部の人たちはですね、あまり面白く思っていないということや、 まあ、創業者からも批判が出ているなんてことも、ニュースにはなっておりました。まあ、そういう意味では、まあ、この維新もですね、まあ、今回予算案に賛成に回ったんですけれども、まあ、賛成に回って、まあ、それでよかったよかったということではなかなかないというのが、本当この野党の難しいところでもあります。まあ、特に今年は参議院選挙、7月に控えておりますので、まあ、それによってですね、まあ、党に対する評価、本当にこう変わってきてしまいます。まあ、特に立憲民主党もですね、今回は、補正予算については能登半島における、まあ、地震の予算を、進みましたということで、まあ、今回、本予算についてはですね、まあ、立憲民主党の主張も、まあ、入ったとはいえ、まあ、ただこれがですね、今回、維新の党が、まあ、主張してきた、維新の会ですね、維新の会が主張してきたような、内容で、私立学校、私立の学校の、授業料のその無償化、さらには所得の、制限の撤廃ですとか、さらには、これがですね、いくらまで引き上がるのかといったことがずっと言われてきました。で、本当にこの予算委員会が、参議院に回ってきてですね、予算委員会の基本的質疑が終わると、まあ、これが、まあちょうどですね、節目として、公聴会っていうのがいつになるかっていうのが決まってくるんですが、それからですね、決まってくると同時に今度は委員会、各種委員会の見せびらきといって、見せびらきというのはそこから始まりますよということで、これは業界用語ですけれども、見せびらきといいますが、所信表明演説を各大臣が行って、その各大臣の所信表明演説に合わせて所信の質疑というのが行われる、これは衆参行われるんですけども、これが3月の2週目ぐらい、1週目、2週目ぐらいから始まってくるということで、本当にこれもですね、とても、予算委員会と並行して環境委員会を開くということで、本当に私はですね、環境委員会の筆頭理事という、理事の中でも、一番上に来るポストなので、そうするとですね、野党の筆頭理事というのもとっても忙しくて、特に与党の筆頭理事とのやり取り、さらには与党は2人理事がいたりするんですけども、その2人の理事とですね、法案については、この、採決をいつするかとか、そういうなんかこう予算委員会だけじゃなくて、今度今環境委員会の、この打ち合わせをしなければいけない、それから、そういったその会議をいつ開くかですね、それから法案についてのその採決になってくると、採決に合わせて、こういった、付帯決議とか、そういったことも中身も、考えなければいけなくてですね、それを党内と、野党各党との打ち合わせもしなければいけない、本当にそういう意味でやっぱりこの筆頭理事ってすごく忙しくなってきます。そして3月年度末の、いろいろ各種皆さんも確定申告などあると思いますが、そして3月に選挙があったりもします。本当にとても忙しい日々が来ました。時間が来てしまいました。皆さん今日も一日元気にお過ごしください。命を守る参議院議員の川田隆平でした。ありがとうございます。
と、ここで今日はちょうどお時間となりました。皆さん、この番組はですね、私堤美香の公式 YouTube チャンネルでも聞くことができます。そしてこうした普通テレビなどではなかなか知ることができないニュースの裏側、日本と世界の情報を毎月わかりやすく説明する私の動画番組月刊アンダーワールドの一部もご覧いただけます。堤美香公式チャンネルとぜひ検索に入れてみてください。そしてぜひお気に入り登録をお願いします。明日また同じ時刻にお耳にかかります。国際ジャーナリスト、堤美香でした。それではまた明日お楽しみに。
2023年11月、スイスのジュネーブで開催された水銀に関する水俣条約会議にて、2027年の携行缶製造禁止が締結されました。あと3年で日本中の照明を LED 化しなくてはなりません。明かり未来は日本の明かりを守るため、解決策を提案します。ご遠慮なくお問い合わせください。堤美香のアンダーワールドインレイディオは株式会社明かり未来の提供でお送りいたしました。